こんばんは。こんにちはの人もいるのかな。あれですよね。いつ聞くかわかんないもんね。こんばんにちは。最近なんかちょっとうまくこの放送ができてなくて、すいません。飛び飛びになっちゃってて。なんかね、最近どうもこう生活がやや不規則というか、なんかリズムがうまくつかめなくて、何度かお休みをしてしまったような気がしますけど、改めてやっていきたいなと思っております。月曜日のラジオです。最近何があったかな。皆さんは何かありましたか？僕のことで言うと、まあいろいろあるんですけど、仕事も忙しかったり、なんやかんやあったり、買ったりしてんですけど、先週ぐらいかな。いつだとか正確な日付ちょっと忘れちゃいましたけど、1週間か2週間前ぐらいに、久々にノートの記事を書いたんですけど、それは、公開してあるので、よかったら、まあよかったらっつうのかな、まあ気になったら読んでみていただけたらとも思うんですけど、今年の1月31日に母が亡くなりまして、でそれに際して自分の思ったことというか感じたことというかみたいなものをこう文章でわーっとこうまとめたっていう感じなんですよね。で振り返ってみると、今年の一発目かな、このラジオの放送で年末に、なんか母が倒れて入院してバタバタして、ちょっとこういつもと違う正月だったというか、なんかバタついた正月だったわみたいなことを言っていて、なのでご心配をいただく声もたくさん頂戴してたんですけど、それに対してその後どうなったっていうのがまあ言えないままでずっと気にはなっていて、どうしようかななんて思ってたとこもあったので、まあそういうことで、ことの顛末としては、その約1ヶ月後に母はこの世を去っていたということになるんですよね。それでまあ詳しくはその文章を書いたんですけど、このね、なんか文章にまとめようと思ったのは、実は1月の中旬ぐらいにはもう思ってて、でそれはまだ母が生きてた頃だったんだけれども、なんかこのまあやっぱいろんなことを感じるわけですよね。人一人、死のうとしている、その、そこに立ち会っていて、でなおかつそれが自分の母親でってことになってくると、まあやっぱ何かしらこう心が動くというか、みたいなことがあって、でこれを文章にまとめようなっていうのは、もうなんつうのかな、死ぬ前から考えてたことだったんですよね。でそれは何でかっていうと、なんとなくこの行き場のない気持ちみたいなものを文章にすることで自分の中で消化するみたいなことができそうだなっていう気はしてたんですよ。要はこうすごくいろんなことを感じるんだよね。母死んだ、悲しいみたいなさ、短絡的なことではないんですよね、これって。意外と結構複雑で、っていうのは 何かというとさ、やっぱりその例えば10歳の頃に接してた母親っていうものと、40歳になって今俺が接してきた母親みたいなもので、明らかに存在感としては全然違くて、でそんな、人間関係の変化の中で、それでもやっぱりたった一人の、肉親みたいなものをなくすということで、いろいろこうなんつうのかね、悲しみとも違うし、まあ、後悔とか、まあ、いろんな感情が動いたなみたいなのがあって、でそれはなんとなく自分のために文章にまとめたいっていう気持ちだったわけですよ。でだからなんつうのかな、悲しい、ね、ほら、まあ、当然ね、人が一人死ぬと悲しいってことになるんだと思うんだけれども、故になんか誰か慰めてもらってそれでいいかっていうと、そんなこと全然なくって、むしろ俺の場合はそんなこと求めてなくって、どっちかというとやっぱりその自分で自分の気持ちを観察するというか、みたいなことでなんとなくこう自分の今いる場所っていうのを正しく把握するみたいなことをだろうなと思うんですよね。だから文章を書くっていうことで自分の気持ちをきちんと自分で把握したいみたいな思いが、亡くなる前からあったわけですよ。それで そんなこんなで1月31日に亡くなり、じゃあ文章書こうかなと思うけどさ、いきなりそんなね、なんか、手続きは実際さ、人一人死ぬとすげえ事務的でさ、死にました、はいっつって、じゃあもうすぐその数時間後とかねには、葬儀屋さんに行って、で葬儀屋さんとは翌日にはもう打ち合わせが始まってとか、なんかそんな感じなわけなんだけれども、でも気持ちとしてはやっぱさ、よっしゃじゃあいきなりっつってパチャパチャパチャパチャパソコンに迎えるかっつうと、そんなこともなくってと思ってたら、だしばらくしたら書こうなぐらいに思ってたら、あの母が亡くなった翌日に、大物がこの世を去るんですよ。落合陽一さんのお父様ね、ジャーナリストの落合、何さんだっけ、ちょっと今ど忘れしちゃったけど、でまあまあ話題になったと思うんですよね。あ、見たわっていう人も多いと思う。でそしたらさ、落合陽一さんがさ、もう本当速攻でそのお父様亡くなられたということに対する、こう自分の、まあ、初心表明というかさ、ことの経緯から自分の今の気持ちからみたいなものを文章化されており、なんつうか、こうだから うちの母の方が先に行ったんだけど、先にやられたみたいな感じがあって、やられたなと思って、これ俺がこのままやったら、なんか逆に俺の方が先に考えてたとしても、なんか真似してるというかさ、みたいになる。しかもなんかほら、相手は超大物で、こっちとらなんかどこの誰とも分かんねえみたいな、どこの誰とも分かんねえやつがそんなこと気にしてもしょうがねえだろみたいなツッコミは、まあさておきさ、みたいなことになるななんて思って、はどうしようかな、ちょっとほとぼり冷めるのを待とうなんつって、気づいたらこの時期になったという感じなんですよね。だからその間、まあ、どうしようかなみたいなのもありながらも、でこの間かな、最近ちょっと仕事のが本当に忙しくて、だから仕事がさ、ずっとなんかしかも集中しちゃってるもんで、気づくと3時とか4時とかなってることがあるんですよ。だからでそんな合間にポコンと、あ今ちょっと時間あるみたいな日がたまたまあって、そしたらなんかふとこう、あこの文章を書いてみようとか思ったのが、そのノートの記事を上げた日で、だ本当走り書きみたいな感じなんですよね。1時間ぐらいでバサッとまとめて、バサッとそのまま出したみたいな、ちょっとだから乱れた文章というかなんですけど、まあ書いてみたいなことをやったということなんですね。なのでまあ時間が空いてしまったんだけれども、まあまあまあちょっと必要な時間がちょっと生じてしまったということで、ご心配をおかけした方もきっといらっしゃるだろうと思うんですけれども、この場を借りてお礼とお詫びを申し上げたいと思います。まあでもね、時間が空いたのはたまたまとはいえ、たまたまなのかな、でもまあ良かった面もあるなと思ってて、なんかやっぱりその亡くなってすぐの頃にもし文章を本気で書こうとしていたら、なんかすごいこう、なんつうのかな、神妙になってただろうなと思うんですよね、モードとしてね。死とは何ぞやみたいな、こう命とはみたいな、なんかこう親とは私とはみたいな、なんかそういう感じなんだけど、でもこの2ヶ月弱経ったのか、だからタイミングで書いてるんだと思うんだけど、3月に書いたんだっけな、忘れちゃったな、書いたんだけど、でもそれのおかげで、なんというかこのそのモードじゃなくていいんじゃないかっていう気持ちはすごいムクムクとしてきて、っていうかありのままを書けばいいというか、まあありのまましかどうせ書かないんだけど、なんつったらいいのかな、この命とか死みたいなものってさ、すごくこう、なんつうのかな、こう触れたら壊れるおぼろげなものみたいな扱い方するじゃない、タブーとまでは言わないんだけどもさ、人が死にました、悲しみにふける以上ですみたいな、なんかでもそんなことないんだよなと思って、すごくもちろん悲しいし辛いしみたいなことは前提にあるんだけれども、でもそんな中にもやっぱり笑いがあったりとかであるんですよね。で実際なんかさ、母親亡くなる、で葬儀の日かな、親戚がさ、まあ多くはないんですよ、すごく少ないんだけれども、一部の方が来てくれて、で、そうするとさ、母の顔を見るわけじゃないですか。でそうするとなんつうのかな、こう あのさ、寝てるじゃん。寝てるとさ、寝てるからっつうのかな、肉が多分垂れてくんだよね、あの死んでっからさ。でそうするとさ、こうシワがこう伸びてくんだと思うんだけどさ、なんかさ、生前より生き生きしてるわねっつってみんなで笑ってたわけで、なんかそれをさ、でも不謹慎だと捉えることもできるような気はするし、なんか話だけその切り取っちゃうと不謹慎な人たちねみたいなことになっちゃうんだと思うんだけど、みたいなことってその人がこうなんつうのかな、区切りをつけるとか前を向くとかっていうためにこう身につけた知恵とかでもあるだろうと思うし、まあ命ってこうやって多分つながっていくんだろうなとも思うとこもあって、だからね、その笑ったり泣いたりってすごくこう近しいところにあるはずのもので、感情としてね、なんつうかそれをなんかね、多分死んですぐのテンションだとお母さんありがとうグッバイみたいな気持ちで書くのかもしんないんだけどさ、そうじゃないよなみたいなことにちょっとこう冷静になれたみたいなのはなんかすごい良かったかもな、この時間とは思ってます。だから自分で言うのもあれですけど、まあまあまあ、なんつうか人の命の重みみたいなものを感じつつも、ちょっとクスッと笑ってもらえるような文章になってんじゃねえかなとは思ったりもしました。まあただね、当然別にそんなみんながみんな読んでほしいという文章でもないし、最初に言った通り自分のために書いた文章ですから、別にね気持ちのいいもんでもないとは思いますから、その辺はご承知おきいただければなというふうに思っています。ということをやったりとか、ほんでこのあれだよね、今日月曜日だから、この直前になるのかな、多分、臨時 YT ライブみたいなことをユージさんがされたと思うんですけど、2023年から24年にかけて行われた MBA、ビジネスで、なんて言ったっけ、ビジネスで使える星読み講座みたいな、多分全然違うタイトルだったと思うんだけど、をやったんですよね。要はその星読みのメソッドやノウハウをビジネスとか仕事とか、全般で、ね、広い意味でに活用しましょうという講座をやったんですけど、それを本にすることになりました。で私デザインをさせていただいておりまして、が、5月の26日7日か7日発売予定です。で今多分もうオンラインショップが立ち上がっていて、でそこで販売が、予約っていうのかが始まってるんだと思うんですけど、もしご興味があるという方はぜひ手に取っていただければなというふうに感じています。でこれはまあなんかやっぱみんな気になることだと思うんだよね。多分その星読みみたいなものを使った時に、私って誰みたいなことやるのも当然いいんだけど、それと同時にやっぱその仕事のこととか人間関係のこととかお金とか財のことっていうのは、多分星読み読みたいランキングベスト3だと思ってんだけど俺は。でそのうちの一つである仕事というもので、仕事ってまあ当然そのね、主婦の方だの、リタイアされた方だのいらんな方がいらっしゃるとは思うんだけれども、まあ、広い意味で見ればさ、その例えば人間関係の中で何かをやるみたいなこともそうかもしれないし、スモールビジネスというのか、今で言うとね副業とかもあるし、その小さくお金を稼ぐみたいなものから事業として大きくプロジェクト、組織で動いていくみたいなものまで、たくさんの関わり方があるので、意外と関係のないという人は少ないんじゃないかみたいなところもあって、でだからその星読みっていうのはいわばこうツールみたいなものですから、それをじゃあ今度何にどう使っていくのかっていうのをユージさんに、紐解いてもらったっていう講座なんですよね。でそれが、時々声はいただいてたし、内容的にも実は本にしやすいものだよなっていうのはずっと関わってたメンバーは思ってたんですけど、ようやっとこのタイミングでという形で、これが実現をしたという流れです。なので、講座にね参加してくださっていた方はもちろん、残念ながら出れなかったわとか知らなかったわという方も、この本を手に取ってもらえれば、どちらも楽しんでもらえる内容にはなっておりますので、よろしければ、チェックしてみてください。詳細は多分この直前にやってた YT ライブで、 と紹介されてるはずだと思いますので、どうぞそのあたりも合わせてご覧ください。ということで、ちょっと久々になりましたけど、本当はっていうかね、俺は一人でも習慣化してるんですけど、習慣なんだよね。習慣化すごいですねって結構最近よく言われるんだけど、別に全然そんなこともないと思ってんだけど、やっていきましょう。瞑想しましょう。まあ、夜これを聞かれる方もね、当然夜やっていただいてもいいし、朝やってもらっても構わない、そんな内容にやっていこうかなと思うんですけど、まあ、何せよ瞑想にいろんな意図を持つっていうこともありますけど、今日はちょっと静かに、久々ですからね、このラジオでやるのはね、すごくこうベーシックな、自分に戻るような、落ち着きを取り戻すような瞑想をやっていきたいなというふうに思います。どうぞ皆様、静かにリラックスした姿勢で座ってください。床に座っている方はあぐらの姿勢で、椅子に座っているという方は両足しっかり地面につけて、背もたれから背中は少し浮かします。手は膝の上、手のひら上を向けてください。親指と人差し指を今日はつけましょう。鼻から息を吸って、鼻から息を吐いていきます。吐く息、吸う息の2倍になるように、少しゆったりと大きく。まずは呼吸の観察から始めていきます。呼吸に注意を向けて、その動きを認識をしていきます。漠然と呼吸を観察するというのも、意識としては曖昧になってしまうかもしれないので、今日は呼吸と呼吸の間に注目をしてみてください。吸う息と吐く息の間、その瞬間のほんのわずかな小休止、吐く息と吸う息の切り替わる一瞬の小休止、ここに観察、注意を向けていきます。たくさんの思考が生じるかと思うんですが、その度に思考を止めようとするのではなくて、意識、注意を呼吸に戻すということだけでいいです。右手の中指で眉間をそっと触ってみてください。眉と眉の間のあたり、点でちょんと触れる感じです。3秒ぐらい触れたら、そっと手を元の位置に戻していきます。サードアイと呼ばれるあたりに自分の意識が向かっていきます。さっき触れた点が意識の集中につながっていくのを感じます。点で触れたことによって、それまで無意識だったこのサードアイと呼ばれるチャクラのあたりに意識が集中していきます。 徐々に自分の状態が穏やかになっていくのが手に取るようにわかります。呼吸が穏やかに大きくゆったりとしていき、頭の中をぐるぐると巡っていた思考が少しずつ静かになっていくのを感じます。不安や恐れ、心配なんかを感じていた人も、それが今この瞬間ここにあるものではないのだということに気づき、静けさと落ち着きを取り戻していくのを感じていることでしょう。それでは吐く息とともにゆっくりと目を開けます。はい、何かをするときはこのぐらい穏やかに自分とつながった状態でできるといいですね。まあ、短い時間の瞑想なのでね、そこまでインパクトのあるものではないですけど、でも何ですかね、小さくたくさんやるということもまたとてもとても素晴らしい体験だと思いますので、ぜひ続けてみてください。そして私、ラジオ定期配信復活頑張るということで、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。